皆さんこんにちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう先月になるんですかね、また新たに才能プロファイラーの養成講座、ね、はい、始まられたということで。
あ、そうですね。
もうでも、もう大、うん、何期ぐらいになるんですか、もう。
僕もね、そういうの数えるの苦手で
この間もう何年もですもんね。だ
ってこの間あのスタッフに確認したら、10期ですとかって
すごい、
はい。まあ、途中でちょっと名前も変わったんで。
あ、じゃあ本当はもっと長く、うん、いいってことですよね。あ、
その名前変わったのも含めて多分10期ぐらい。
あ、10期ぐらい、そうそう、うん、延べで、
そのそうですね、それぐらいですね。
うん、今回もあれですか、いろんなこう。
そうですね、今回もまた、はい、結構面白いメンバーがいてて、もうすっごく面白いメンバーの人がいてて、今回ね、
はい、
このコースを始めて以来、
はい、
初めてかな、初めて、はい、女性の方が多い。
あ、そうなんですね、うん、
今までは男性の方が多くて、まあそういっても 6,4 ぐらいで半々ぐらいだったんです
けど、結構同じぐらいのイメージはね、うん、ありましたけど、
今回は本当に女性の方が、
はい、
割合が多くて、しかも女性は元気ですね
その元気はどういう、うん、
どの辺の意味の元気ですか。すごくエネルギーがあって、やっぱもう何かしたいとか、
はい、
今やってる仕事に関するその熱意がすごく高くって、うん、なんかこういう人たちが本当にその自分の天職だと思って、仕事をしていたりとか、
はい、
自分のもうこれが天職だっていうのを見つけたら、
はい、
いや、これは日本も面白いなと思ってね。
あ、うん、確かに女性が元気な国っていいですよね、
っていうことを感じましたね。うん、で先月はコアコンセプトを見つけるっていうのをやって、
あ、うん、まず最初はそこなんですね。
そうですね、まずそれがスタートなので、
ご自身のコアコンセプト、
そうですね、うん、一番大事にしたい価値観は何かっていうのをやっていて、
で
それがね、はっきりしたメンバーがもう終わって、そうですね、セミナー終わった時にはっきりしたメンバーが何人かいて、はい、その2人ぐらい行ったのかな、その2人から1週間ぐらい経った時に、
はい、
もう早速変化が起きましたって言って、どうしたのって言ったら、1人は、
はい、
まあ、コアコンセプトはっきりしたかどうか、まあ、それがダイレクトに影響したかどうかは分からないけど、この1週間で仕事がなんか3件ぐらい来たって言ってね。
すごいですね、
う
ん、
もうそれだけで、はい、講座代はペイですよね。
わお、うん、じゃあコアコンセプトがこう見つかると、なんかこう、なんていうんですか、うん、発信とかも変わったりとか。
そうですね、それはもう卒業生の人が、で卒業生で自分でビジネスやってる人、まあ、みんな言いますね。うん、だいたい自分でビジネスやってる人って、はい、まあ、当然ビジネスだから、買ってもらわなきゃいけないじゃないですか、だから売るため の, セールスレターとか、
はい、
まあ、売るためのメルマガとか、売るための SNS のコメントとか、はい、こう書くわけ
ですよ ね,
ですよね、でもじゃあその売るための伝え方と、
はい、
自分のコアコンセプトに沿った伝え方って一緒かって言ったら絶対違うはずなんですよ。
確かにそうですね、うん、
でこの間そのコアコンセプトに気がついた人っていうのは、
はい、
その人ね、めっちゃ面白い人だったんですね、
はい、
でもね、見た目めっちゃ真面目な人で。
女性ですか。
いや、その人は男の人で、もうできすぎくんみたいな、
おお、そっちなんですね
真面目な感じなんですけど、ちょっといじるともうすごいこうギャグとかそういう面白いこと、
はい、
連発でね、
はい、
で、まあ、昔からそのお笑いが好きで。
あ、そんなにだったんですね、
うん、お笑わせるのがとにかく好きだったらしいんですよ、でなんでそれを封印したんだみたいな、
はい、
封印するなみたいなことを言っていて、
あ、仕事上で封印してるんですね。じゃあ
とか、まあ大人になってからね、仕事を始めてから、
うん、はい、
だからそれもったいないし、それ才能だよって言って、
で
やっていったら、まあ、例えばこう今の話で考えてもこう売れるような書き方と、はい、人を笑わせる書き方とか喋り方って全然違うじゃないですか。
あ、確かに、
うん、でもやっぱりそっちでやった方がファンはできるんですよね。
あ、しかもご自身の本当はそっちが本物なんですよね、
う
ん、
そうそう、そっちが本物だから、うん、そういうの言ってて面白かったんですけど、奥さんが、はい、俺のコアコンセプトが分かったみたいな感じで帰ったらしいんですけど、
はい、
奥さんが、私が前から言ってたじゃないって言われたらしくて、
もうプロファイラーだったんですね奥さんの方が。
で、まあ、身近な人が一番あなたの才能を知っているとかね、 あなたのパワーコンセプト分かってるって言いますけど、それは確かに真実ですよね。
あ、自分ではなくて、うん、身近な近くのその人がっていうことです
ね。そう、いや、結局ね、才能って人に対して何できるかじゃないですか、はい。で、自分の中で考えるとこれもできるしあれもできるしこれもできるって複数思いつきますよね、はい、大体。
あ、そうですね、う
ん、でかつその中ででも自分の仕事で価値があるできるスキルはこれって自分のフィルターが入るじゃないですか、はい、もしくは今のお客さんとかこう入ってきますよね、はい、相手はどう思うだろうとか。
ああ、そうです
ね、そうすると自分の中でいろいろできることはあるけれども自分なりにそのどの価値が高いのかっていうランキング付けをやっていて、でその中でじゃあ人を笑わせるのってどんだけ価値があるのって思った時に、はい、そんな高くないって思い込んでしまうこともよくありますよね。
本人はそう思ってたってことですよね。そ
う
そう、この、
うん、とかね、前は経理をやってる女性の方がいらっしゃったんですけど、この人の経理の話を聞いたら凄まじいんですよ、
はい、
もう本当に数字でデータ全部取って、こうどの商品が採算が取れてないとかこれは取れてるとかだからこれを打った方がいいとかね、ただの経理じゃないとーマーケティングとかセールスのことまで考えていて、あなたすごいですねって言ったら、いやこんなん普通に経理やってるだけですからって言うんですよ。いやそれただの経営じゃないと
本人は分からない。
そう、でもそれも結局その本人にとってはもうただ仕事について積み上げてきただけだから、なんか特別なことをやってる感覚ないんですよね。
ああ、そうですよね、うん、できちゃうんですもんね。
そ
う、で
僕らその社長さんとかと付き合ってたら、はい、やっぱりそのお金の管理とか、
はい、
まあ、財務とか要は何に資金を投入していけば会社が良くなるのか、はい、っていうのしか社長は考えてないからね。
そうですよね、
うん、でその時にじゃあどんな経理が欲しいねって言ったらそれはそういう経理が欲しいですよね。
完全に右腕となる。
そうそう、ただの伝票整理とかしてる人とかより、よっぽどそういうねセールスとかマーケティングのこと考えてくれてる人材の方がいいじゃないですか。
すごい、
うん、だからそういう、ね、会社にちゃんと PR して行ったら、もう年収なんてもうポンって上がったりするわけですよね
すぐ役職ついちゃいますね。そうそうそう、本当に、
うん、でもそういうのもやっぱりちゃんと自分のコアコンセプトとか才能をちゃんと見極めないままに、なんかこれできますみたいな簡単にね、
確かに、
アピールしたくなるかもしれないけど、やっぱりそれじゃなかなか転職だってうまくいかないし今の時代、うん、だそういうのは最近感じますよね、うん、
そのプロファイラーの、うん、その講座の中で、さっきもちょっとおっしゃってたんですけど、やっぱりこう人ってなんかこうあなたの才能なんですかって言われたら、うん、まあ、絞り出してその複数出てくるじゃないですか、
はいはい、
ってなった時のその中の、うん、まあ、コアコンセプトと呼ばれるものはそれの一番、うん、まあ、上って言ったらいいんですけど、一番上 になる、
はい、
最重要ですね。自他ともに認める、
ね、他人、とりあえず他人は置いといて自分がそう思うってことです。
あ、じゃあ自分がこれじゃないかもと思ってるとしても、学ぶと違うものが1位になってくるってことですか。
そうね、なぜかというと、はい、才能プロファイリングっていうのをやっていくとね、はい、結局自分が今まで何をして生きてきたのかっていうのがはっきりするんですよ。
過去の棚卸し
とか、そうそうそう、でそれを見たら明らかに俺は人を笑わせてきたなっていうのがもうガーンって出てきてこれも動かしようない事実ですよね、自分の過去だから、うん、だから別に僕がそれを突きつけるとかそういう意味ではなくて、はい、そういうの出てきてしまうわけですよね。
あ、自分でそれじゃパッと気づくんですね、
うん、こうプロファイリングやってる間にね、
はい、
どう考えても自分はこれやってきたんだみたいな、
へ、
うん、でそうするとね、人間って面白くて迷いが消えるみたいですね、はい、
あ、迷いが、
うん、あ、やっぱこれやってきたんだみたいなね、うん、そしたらもう、あ、じゃあこれだなってみんななんか思うんですよね
現実を突きつけられちゃった感じなんですかね、
まあ、突きつけるというか自分の過去がそうだったんだってこう自分の生き方が分かるって言ったらいいのかな、うん、だから突きつけられるっていうとこうなんかプレッシャーみたいな感じだけどそうじゃなくて、あ、こうだったんだみたいな、もうストーンってこう腑に落ちる、うん、
これってなんか多分結構なんていうんですか、就職活動とかもね一緒かなと思うんですけど、
うん、いやそうですね、
うん、みんななんかこう学生とかね就職希望してる人って、私にはなんかこう一つ何かやってきたことはないとか、
うんうんうん、
結構そういう人の方が多いじゃないですか、う
ん、それ気づいてないだけなんで、
あ、じゃあそのプロファイリングすれば、
うん、そう、
どんな人でも、
どんな人でも
これだっていうのが絶対あるってことですね、
うん、出てきます、出てきます、うん、まあ、それ出てきます、
すごい、
うんうん、
なんかね、結構みんな分かってない人が多いですね。
すごく多いですよ。だって東大生でも分かってないですからね。
まあ当たり前に
東大生の、そうそう、東大生に才能心理学のレクチャーをねする機会があったから塾で、ね、はい、やりましたけど、東大生もやっぱ悩んでたもんね、その時。
逆にいろんなことができてきちゃったから、うん、どれがとか分かんない
んです
か、
ね、結局分からないんですよ、どれっていうのが。でそれはね、結局やっぱスキルで探しているから。
ああ、そういうことですね。
うん、スキルのランキング、まあ、スキルのランクみたいなんで、スキルを見たらランク付けでしか判断できないじゃないですか。
S ランクまで行ったものみたいな感じになっちゃ う,
そ う, そうになったら、その S ランクまで行くようなものって、まあほとんどの人は持ってなくて、ね、もないという単純な結論しかいかないんですよね。でもそうじゃなくて、
うん、あ、そうか、確かに多分学生とかも言ってるのは多分そこなんですよね。やっぱり能力としてなんか順位とか何位になったとかがないからってみんな結構言うんですよね。
でしょ、うん、
はい、だ、あ、じゃあそこじゃない、
うん、だ、もちろんその順位とか結果を出すのはすごく重要なんですよ、はい、うん、でもじゃあそれってたまたま出せたのか、
はい、
ちゃんとその再現性があるのか、もう一回できるのか。
あ、そうです
ね、うん、でもう一回できなかったら自信を持ってそれを PR できないし、
はい、
もう自信ないのに入ったらもう仕事のプレッシャーで押しつぶされるだけだし、
あ、
でしょ、うまくいかない、
はい、
うん、だから自分の中の経験を棚卸しをしていけば、
はい、
あ、こういうことだったらできると、まあ、つまり再現性のあるものが自分の中で分かるし、
はい、
でそのレベルも分かるから、レベルが分かったらじゃあ今からこれをどう伸ばそうか、
はい、
というのを、それはもう自分で、才能を伸ばす計画を立てていけば、
はい、
いいですよね。
そういうことですね、
うんうん、だからね、やっぱ自分を知るっていうのは何よりも重要です、は
い、そうしなきゃ人のなんてもっと見つけられないって
ことですよね。見つけられないですね、うんうんうん、
そうなん、そういうことだったんですね、うん、
はい。
でもじゃあ今回がまあその最初のコアコンセプトで、うん、次どうなっていくんですか。
明日やるのは、はい、ちょうど明日なんですけど、明日やるのは、自分の才能を伸ばす、
あ、そこからのそのコアコンセプトを伸ばしていく、
はいはい、それはノウハウ的なものとか時間の使い方とか、うん、結局こう才能を伸ばす段階っていうのはもうどれだけ早く伸ばせるのか、
あ、
うん、これが勝負なの で,
で, きて
きて、うんうん、
あ、それがビジネスとなるんですもんね。
そうですね、
商品になったり、
うん、になるし、
はい、
まあ、別にビジネスとして考えなくても早く上達した方が楽しいでしょ。
生きてて楽しい。
ああ、うん、まあ、もちろんそのある程度一定レベルに行ったら、
はい、
こう次のその成長カーブを描くまで、
はい、
もうこのなかなか伸び悩むプラトーという段階はあるんだけど、まあ、その時は仕方がないけどね、
はい、
うん、それ以外のところだと、まあ、やってこう手応えがある練習の方がいいじゃないですか。
そうですね、うんうん、抵抗する人とかいないんですか。
何に？
コアコンセプトがなんかなんとなく見つかった時に、
ああ、いますいますいます。
やっぱあるんですか、
うんうん。
長年の思い込みみたいな。
そうそう。でもそれはね、こういろいろ見てて思うのは、
はい、
あの結局その自分を信じられないっていう話だと思うんですよね。
はい、
うん、あ、結局その自分を信じられない時っていうのは、はい、確かに僕はこれをやってきたけど。本当にこれでいいんだろうかって思うじゃないですか。
きっとその彼もね、面白いってなっても封印してたわけですもんね、
う
ん、
そうそうそう。だから結局その自分の才能にしろ、
はい、
コアコンセプトにしろ、自分の転職にしろ、
はい、
まあ、もっとプライベートで言ったら本当にこの家買っていいんかとか、なんかこの人と結婚していいんかとか、
それもそうですね。
もう全て要はこう自分に疑いがある時っていうのはこれだと思えないから、はい、
うん、
だから他人がいやいや君の強みはこうだよとか、いやいや最近入りだこうで君だったらできるよとかって言われたら、
はい、
そうかなと思っちゃうんですよね。
素直にそれこそそれも受け止められなくなっちゃう、ね、
そうそうそう。で結局迷ってしまう、
はい、
うん、で全てはその自分を信じられないから、
はい、
だからこれはまあ才能を見つけるとか生かすの前にまず自分のメンタルを整える必要がありますよね。
あ、
うん、何らかの理由があって今自分を信じられなくなってるわけだから、
はい、
それはこう別のところに問題の根っこがあるじゃないですか。
あ、っていうことなんです
か、ね、うんうん、皆さんもしかしたらね、最近仕事失敗して全力出したのに、ね、それでそういう挫折感があるのかもしれないし、
はい、
今まで何も達成したことがないからできるかどうかって不安なのかもしれないし、
はい、
まあ、これ人によって違うけど、その辺のメンタルを整えていくこともすごく重要ですよね。
じゃあそこがちゃんと整ってれば、
うん、
コアコンセプトが見つかった時に、
うん、
そのなんかそれこそ失敗したり、うん、うまくいかなくても、うんうん、いやでも
そうそう
これが私のコアコンセプト
だし、うん、面白いのはね、そういう卒業生たちはそんなのどうでもいいって感じですよね、はい、挫折とか失敗とか、
あもう
そんなのどうでもいいみたいな、
でってな
るでみたいな、うん、でまたやればいいじゃんみたいな、
もうコンセプトがそのしっかり持ってるからってことだよね。そうそう、
だから、
はい、
なんだろうな、まあ例えば本当にやりたい仕事とか、
はい、
もう本当にこの人だ結婚したいのはって思った時にもうやるしかないみたいな、
ええ、あ確かにそれ以外の手段道がないから、
それ以外ないですよ、それ以外何があるのみたいな、
はい、
うん、これ以外ってどうでもいいよねみたいな、
確かに、
うん、感覚になるので、
ええ、
やっぱり才能を開花した人っていうのはみんなそういう情熱というか、
ええ、
思ってやってると思いますね。うん、だからこう一郎選手とかね、サッカーのー、ね、本田圭佑さんとかもそうだし、ソフトバンクの孫さんだってずっとやってるけど、この間、ね、ユニクロのユナリさんは引退しませんとかって ね言ってたけど、結局それ辞めたら、
はい、
もう自分の人生じゃなくなるから辞めたくない、
はい、
うん、だそういうモードに入ってしまうので、
はい、
うん、だから
分かってる人っていうのは、
そうそうそう、ね、うん、だから自分のコアコンセプトとか才能を見つけた人は、
はい、
本当に楽しそうですね、
はあ、
うん、
いいな、
うん、
ぜひ皆さんと時期の、
ええ、
あれですね、をこうちょっとおも楽しみにお待ちいただ
く感じですかね。そうですね、はい、ちょっと始まったところ
なんで、きっとこれ聞いてたら多分絶対みんな、ええ、ああ失敗したって多分思ってると思うので、
うん、
次こそって多分思ってると思うんで、
はい、うん、
ぜひ次回お申し込みください、
そうですね、
はい、はい、あのね、あの先日からスタートしたということで、今回はコアコンセプトの作り方からスタートしてプロファイラー講座のことをお聞きしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。